皆さん改めましておはようございます。教会の桜がですね、満開となりました。でちょっと調べてみましたら、去年も総会の日に満開になったんです。で去年の総会は1週間遅れてたので、ちょうど1週間去年よりも早く桜が満開になったということになりまして、やっぱり今年は春の訪れが早いんだなって、そんなふうに思いました。桜の花って本当こう綺麗ですよね。毎年見ますけれども飽きることがない。本当にこう見るたびに何でしょう、心が癒されるような、和むようなですね、そんな思いに、させられます。今日は本当はゆっくりお花見をしたいところなんですけれども、午後総会がありますが、お昼の用意もしてありますので、よろしければぜひご一緒にお交わりください。それでは一言お祈りをして始めてまいります。天の父なる神様、お名前を褒めたたえます。今日教会の桜が満開となりました。この春も神様が作ってくださり、私たちに春の喜びを与えてくださいますことを感謝いたします。またこのひととき、御言葉をどうぞ私たちの心にお与えくださって、私たちの心の深いところで探ってくださいますよ。またいただいた御言葉をしっかりと心に留めながら、今週1週間も歩ませてください。今日集えない兄弟姉妹もおられます。どうぞこの時間ともにあなたに思いを向けることができますように。このひとときを御手に委ね、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。毎年ですね、年度の初めにその年の目標成果というものを、掲げております。すでに、4月の第1週目の週報からですね、今年の目標成果というものを表紙のところに、印刷をさせていただいておりますが、今年の御言葉は、今日の箇所です。コロサイ書の3章16節、このところを選ばせていただきました。で今年1年間、ね、この御言葉を心に留めてご一緒に歩んでいきたいと思います。そこで今日は、今年の目標成果からご一緒に学びたいと思います。キリストの言葉を私たちのうちに住まわせるとは、どういうことなのでしょうか。また私たちにとってそれがどうして大切なことなのでしょうか。こうしたことをご一緒に考えたいと思います。さて、まずこの今日の聖書の箇所の背景を少しだけお話ししたいと思います。で今日の箇所は、新約聖書の中のコロサイ人への手紙、略してコロサイと読んでおりますけど、その書の中の一節です。でこのコロサイ書、書いた人はパウロ、ね、パウロという人。新約聖書の多くは、パウロによって、書かれている、手紙なんですけれども、これは、当時のコロサイという町の教会、クリスチャンたちに宛てて書いた手紙です。昨年1年間のエペソ人への手紙というところから、学んできましたけれども、エペソ人への手紙と同じくパウロがローマの、獄中、囚われの身となっているときに、その獄中から書いた手紙となっているんですね。でどういう内容が書いてあるかというと、一言で言うとですね、このコロサイ教会の中にもいろんな問題がありました、ね、いろんな問題があって、でパウロは遠く離れていましたけれども、彼らをその励ます必要がある、教える必要があるということで、そのこの手紙を書いて書き送ったということなんです。今日のところ箇所がある3章のところでは、イエス・キリストを受け入れて新しい人とされたあなた方はどのように生きるべきか、つまりクリスチャンとしての生き方ということを、この3章のところでパウロは進めているんですね。で、いくつかの大切なことをパウロはこう挙げているんです。で、今年の目標成果として挙げた16節のところは、その中の一つ、クリスチャンとしての生き方としての大事なことの一つとしてパウロが挙げていることであります。 で、早速その16節をですねもう一度、お読みしたいと思うんですが、まあ、聖書を、読んでいただいてもいいですし、この週報にも今週の御言葉として掲げています。せっかくですのでご一緒にもう一度このところをお読みしたいと思います。ね、今週の御言葉、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。コロサイ3章16節、ね、まあ、こういう勧めなんです。で、このところ、読んでですね、まずキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせというふうに、こう書いてあるんですね。豊かに住まわせって書いてあって、で、この住まわせという表現からですね、何か気づかれたことは、ないでしょうか。キリストの言葉を住まわせって書いてあるんですよね。普通どうでしょう、住むっていうと主語としては人が来ますよね。人がどこそこに住むって言います。で、例えばそこにあるテーブルがこの教会に住んでいます、この街道に住んでいますって言いますか。いませんよね。テーブルはここに置いてあるんですよね。住むといえば人がそこに住んでいるというふうに普通は使われるんですけれども、ここではキリストの言葉が私たちのうちに住む、まあ、住まわせなさいというふうに書いてあって、住むという意味の動詞がここで使われているんですね。どうしてでしょうか、ね、で、まずこのところからまず言えることは、キリストの言葉はただの言葉ではない、ね、キリストの言葉はただの昔の言葉ではないということが言えるとこう思います。キリストの言葉は人格を持っている、ね、人格を持った存在で今も生きて働いている言葉であるということなんですね。キリストの言葉というと、まあ、イエス・キリストが語られた言葉ということですけれども、つまりこの聖書の言葉、御言葉、これは全部イエス様が語られた言葉というふうに言えると思います。神の言葉、キリストの言葉、それは聖書の御言葉なんですよね。で、聖書の御言葉はですね、まあ、一般の人から見ればなんかいいことが書いてあるなとかね思う人もいるかもしれません。確かにハッと気づかされることがねいっぱい書いてありますけれども、ただ単にね偉い人が昔語ったようなありがたい言葉ではないんですね。それから道徳的な格言とか、なんですね、教訓などとも全く違う言葉なんです。違うんです。聖書の御言葉はつまり死んだ言葉ではない、死んではいない、昔の言葉ではない。それは今も生きている、生きて働いて私たちに力を与えてくれる、そういう言葉なんだということなんです、ね。この言葉、御言葉を読むときにイエス・キリストは私たちに聖書を通して語りかけてくださいます、ね。御言葉と聖霊を通してイエス様は私たちに語りかけてくださるんですね。で、このところちょっと読んでいましたら、ヨハネの御言葉をちょっと思い起こしました。とクリスマスの時にもちょっとお読みしましたけど、ヨハネの1章の14節にですね、開かなくても結構ですが、ヨハネの1章の14節にこういうふうに書いてあったんです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これはまあ、イエス様が人となってこの世界に生まれてきてくださったということを、まあ、言っていると思いますけども、ちょっとこのところ思い出しましたね。そういえばイエス様のことをヨハネは言葉と言ってるな。確かに言葉って言ってますよね。で、言葉は人となって私たちの間に住んでくださった。これって今もそうじゃないってこう気づいたんですよね。クリスマスの時だけではない、今もイエス様は言葉として私たちに語りかけてくださる、生きた言葉として今の私たちにもですね御言葉を通して語りかけてくださる、 生きている言葉である、ね、そんなふうに言えるのではないでしょうか。まあ、そういう意味でこのところではですね、住まわせるって言ってると思います。御言葉は生きている人格なものであるためにあえて御言葉を住まわせなさい、起きなさいじゃなくて住まわせなさい、まあ、そんなふうに言っていると思うんですね。まずそのことを心に留めたいと思います。さてでは、御言葉を私たちのうちに豊かに住まわせるってね書いてありましたけど、私たちのうちに豊かに住まわせるということはどういうことなのでしょうか。御言葉を住まわせる、私たちのうちに、次にこのことを考えてみたいと思います。まあ、住まわせる、ね、住まわせるということはつまり神様が私たちにそのようにさせなさいと求めていることです。住まわせなさいって神様が私たちに命じているんですよね。で、この住まわせるという言葉ですけど、ことですが、別な言い方をすれば、同居させるって、言えるのかな？こう私なりに考えたんですけど、同居させるって言うとちょっとわかりやすいですよね。御言葉をあなたのうちに同居させなさい。ちょっと、イメージ湧きませんか？同居させなさい。ね。私、それちょっといいなと思ったんですけども、皆さん、今どなた誰かと一緒に同居されていますか？でもちろん夫婦で家族で、ね、あるいは親と同居されているっていうことがあると思います。あるいは学生さんであれば都会あたりだとシェアハウスとか言ってね、ルームメイトと一緒に暮らすという人もいるみたいなんですけど、どうでしょう、同居するってことは結構大変なことかもしれませんね。同居するって結構大変なことなのかなって思ったりもします。一緒に生活をするからですよね。一緒に生活するってことはお互いに配慮が必要です、ですね。それから生活のルールを決めてお互いに場所とかそれから時間というものを共有しなければなりません、ね、いつでも自分の好き勝手にというわけにはなかなかいかない。それが守られないとトラブルになったりしちゃうわけですよね。御言葉を私たちのうちに同居させる、まあ、住んでいただくということもある意味それと似ているのかなとこう思いました。まあ、それは聖書の御言葉を私たちのうちに受け入れて御言葉と一緒に生活をしていくということです。あたかも家族と同居するように御言葉を私たちの中に一緒に住まわせて一緒に生活をしていく、そういうことなんですね、だと思います。どうでしょう、まあ、同居するということは毎日顔を合わせなければなりません、ね、朝起きたらおはようって挨拶をしますよね。毎日挨拶をし交流をすることです。いかがでしょうか。そういう意味で皆さんはこの御言葉、神の御言葉を皆さんの中に住まわせていると言えるでしょうか。どうでしょう、同居ではなくてね、どっか遠いところに別居させていてね、一週間ほったらかしにして日曜日になったら思い出したようにおはようとか言って挨拶をするね、会っている、そんなことは、ないでしょうか、ね、神様は私たちに御言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと求めておられます。御言葉を私たちのうちに豊かに住まわせるために、大切なことが2つ、あると思います、ね、御言葉を私たちのうちに住まわせるために2つ大切なことをちょっと確認したいと思うんですね。で、1つは個人的なことですね。個人的に、まあ、神様と一対一でこの御言葉を黙想をするということです。御言葉、聖書の言葉を読んで思い巡らすということなんです。まあ、自分でその一日のうちで時間をとって聖書の言葉の前に静まって読んで思い巡らすということをその習慣として ぜひしていただきたいなと思うんです。このことをデボーションというふうに、ね、言ったり、あるいは静止の時、静まって思い巡らす静止ともこう言われますけれども、どうでしょう、皆さんデボーションの習慣取っておられますか。一人時間を決めて、朝でも夜でも昼でもいいんですけども、一人神様の前に静まって御言葉を思い巡らすという時ですよね。でこの聖書はもちろんこれ読む活字を読むわけですけれども、私はこの何でしょう、御言葉を読むということは読むというよりも聞くものではないのかなと思います。もちろん目から入ってきますけれども、これを通して神様の言葉、神様の語りかけを聞くこと、それが黙想する、御言葉を思い巡らすことではないかってこう私は思うんですよね。こうやって御言葉を開いて、でこの朝神様は私にどんなことを語りかけてくださんだろうかってこう期待をして聞くことなんです。そしてイエス様と個人的に一対一で交わることなんですね。それが御言葉を黙想するということです。このことを、習慣として実行できたら本当に素晴らしい恵みとなると思います。御言葉は私たちの生きる力となって働いてきますね。そして私たちを励ましてくれるんです。時には必要な時には私たちを慰めてくれるんです。そして時には自分の弱さとか罪に気づかせてくださるんですね。そして正しい方向へと御言葉は導いてくださるんです。生きて働いてるんですよね。それではこの御言葉ですが、どんなふうに、読んでいったら、いいでしょうか、ね、御言葉をどんなふうに読んでいったらいいでしょう。皆さんはどんなふうにその御言葉を読んでますか。どんなふうにこう読むところを決めておられますか、ね、例えば、はい、御言葉今日聖書開きます。パッと開きました。あ、詩篇の、31編、あ、神様今日はこの箇所ですねと言って御言葉を読む、ね、そういう方いらっしゃいますか。まあそういう方もおられるかもしれませんね。まあこれも悪くはないと思うんですけれども、やっぱり自分で決めた箇所を連続して読んでいくことをお勧めしたいとこう思うんです。その方が受ける恵みがはるかに大きいです。こう連続して読んでいくということですよね。でなぜならばこの聖書ね、難しいですよね。特にパッと開いて読んでも背景が全くわからない、ね、詩篇の31篇さっき開かれましたけど、どういう背景で誰が語っているのかパッと見ただけではなかなかわからないですよね。それは最初から丁寧に読んでいけば、あ、こんな背景でこういう状況にある人に神様が語りかけている、あるいはこの人がこの人に対してこういうことを語っているんだ、こういう状況の中で、それを理解して読むことによってはるかに理解が深まってくる。時にはやっぱり今便利なものあります。仲介書とか聖書辞典とかね、手引き書というものはいっぱい出ていましてね、そういうものを手元に置きながら、わからないことがあればちょっと調べて読むと、あ、なるほど、こういう背景でこれが書かれているのか、理解して読んでいくとその直接語られたことがよく分かってくるんですよね。まあその上でこの御言葉を通して今度は自分自身、今読んでいる自分に神様はこのところからどんなことを語りかけているんだろうかって考えながら読んでいくといいと思うんです。それはとっても豊かな恵みの時とこうなるんですね。あと肝心なことは毎日続けることだと思います。よし、頑張って1日10章読もうと言ってもきっと続かないでしょう ね。少しでいいと思います。たとえ1節でも2節でも少しでも毎日続けること、毎日神様に会うこと、イエス様の声に聞くことですよね。これを続けていくことが本当に大きな力となって私たちを生かしてくるんですよね。ぜひ御言葉の黙想を習慣として身につけたいと思います。それから、今度は2つ目のことです。御言葉を私たちのうちに豊かに住まわせるために大切なこととして2つ目のこと、 先ほどは個人的なことでした。今度は個人的というよりも横のつながりの中でのことなんです。それは御言葉を教会の中で分かち合うということです。御言葉を誰かと分かち合うということです、ね。まあ、自分以外の誰か2人でも3人でもこの御言葉を一緒に読んでそこから受けた恵みを分かち合っていくことなんですね。これはとっても大事なことだとこう思います。確かに一人で御言葉を読んで味わってね、恵みを受けるということは本当に素晴らしいことなんですけども、さらに今度は二人三人家族でグループで御言葉を一緒に読んでね、私はこんな恵みを受けましたって分かち合うことで得られる恵みというものもこうあると思うんですよね。と今日のところの16節に中頃にこう書いてありました。知恵を尽くして互いに教え互いに戒め、ね、知恵を尽くして互いに教え互いに戒めって書いてある。互いにって書いてあることはこれやっぱり一人じゃできないことですよね。この教会の中でグループの中で御言葉を一緒に分かち合ってそこから教えられて戒められていくこと、それをパウロは進めているんです。まさにこれは互いに分かち合わなければできないことです。まあ、ここにね、互いに教え戒めって書いてあるから、そうなのであればよし、ね、あの人を教えてやろうとかね、間違いを指摘してやろう、まあ、そんな思いでやったとしたらそれはちょっと違う。それは肉の思いで人を裁くことになってしまう。そうじゃないんですよね。そうじゃなくて本当に素直な心で素直に御言葉を分かち合う、まあ、明かしし合うというんでしょうかね、分かち合うことによってね、他の人のその証を聞いてハッと気づかされる、自分が気づかされること、それからハッと教えられる、それからはちょっと自分間違ってたかなってハッと戒められる、そういうことをこう言っているとこう思うんです。毎週水曜日の夜に祈祷会というものを行っています。決して人数は今多くない交わりなんですけれども、これ本当に恵みの時なんですね。ぜひ一度いらしていただきたいなと思うんですけど、この祈祷会の中でやっていることはもちろんお祈りをすることもあるんですけど、その前に、聖書の箇所を決めて連続して読んでいます。今出エジプト記からこう学んでいるんですけれども、聖書の箇所を一緒に読んで、そして私がちょっと説明を加えて、でその後一人一人から気づかされたこと、この中から教えられたことなどをね、こう分かち合う時をこう持っているんです。それがとってもいいなってこう私は思うんですね。礼拝のメッセージだと私一方的に語ってね、皆さんからこう聞くことできないんですけども、こう小さなグループだとそれができるんですよね。御言葉、ああこのところから今日こんなことを私教えられました、こんなこと今まで気づかなかったんですけども、こんなことにちょっと気づかされましたとかね、いろいろ出てくるんです。私も自分では気づかなかったことに、そのある方の話を聞いて初めて気づかされるということも毎週毎週ありましてね、こんなことに励まされましたってこともありますしね、本当に恵みの時だなってこう思うんです。まあ、一人一人視点は様々、それから置かれている状況もいろいろで、やっぱり神様の取り扱い、語りかけっていろいろあるんだなってこう思わされております。まあ、祈祷会だけでなくて、この教会では他にもいろんなグループで今聖書の学びをこう行ってますよね。皆さんもいろんなこうグループにこう加わって一緒に聖書を読んでいることあると思うんですけれども、ぜひこのグループで御言葉を読んで分かち合うということを今年度もですね続けていきたいとこう思うんです。で、あるいは有志の方で新しいグループを立ち上げて見てはいかがでしょうかね。昨日気心の知れた仲間で2人3人でね一緒に読む、あるいはこの箇所を学んでみたいというところを一緒に読むというのもとっても素晴らしいと思います。ぜひそうしたグループで家族でね御言葉を一緒に聞いて、そして 分かち合っていきたいと思います。さて、最後にですね、今日の箇所からもう一つのことを確認したいと思います。今日の箇所の最後の部分となってきますが、それは賛美ということですね。賛美をもって御言葉に応答するということです。16節の後半のところをお読みします。人賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい、ね、人賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとパウロは、進めております。この前提はあくまでも御言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいということがあって、その上で出てくるものとして言ってると思うんですよね。御言葉が私たちのうちに豊かに住んでくださるときに、自然な応答として私たちは賛美を捧げたくなるということだと、こう思いますよね。御言葉が私たちのうちに入ってきて私たちの心を取り扱ってくださるときに、本当に、ああ神様感謝します、あなたの愛に恵みに感謝します、そして私たちは祈りを捧げ賛美を捧げるのでは、ないでしょうかね。賛美というのは自然と生まれてくるものだとこう思いますよね。このところに詩と賛美と霊の歌ってこう、なんか詩と賛美と霊のこう3つのことを書いてありますけど、まあ、これは神様に捧げる賛美のことを言っています。昔ユダヤ人の社会ではこの詩編を読むことを賛美というふうにしていた、まあ、ということもあったようなんですが、これは賛美のことをこう言ってるんですね。どうでしょうか。心から賛美をする、賛美は捧げるものですよね。賛美を歌うというよりも賛美を捧げると言います。ですから神様への捧げ物なんです、ね、で私たちにできる最高の捧げ物は何かといったら、私はやっぱり賛美だと思います。どんなに高価なものよりも、どんな奉仕を捧げることよりも、神様を褒めたたえること、この口を通して心からの神様に、心からの賛美を捧げることが最高の捧げ物ではないかなって、私はそんなふうにこう思うんですよね。皆さんはいかがでしょうか。昨年の10月、岩渕誠さんご夫妻を お招きして、チャペルコンサートを開きました。いかがだったでしょうか。素晴らしかったですよね。本当に力強い賛美、それからユーモアたっぷりのお話と証し、また笑いあり涙あり、本当に感動の1時間半の、コンサートでした。で、コンサートも本当に素晴らしかったんですけども、その実は前日、一部の方だけが恵みに預かりましたけど、前の日の夜にですね、賛美の指導をご夫妻からこう受けたんですね。それがまた良かったですね。1時間ぐらいでしょうか、一緒に賛美の指導を受けてご飯を一緒にいただいたんですけども、いろんなことを岩渕さんご夫妻から私は教えられたなって思いました、ね、で私は特にですね、賛美というものは心から感謝にあふれて人に向かってではなくて神様に向かって捧げるものだ、ね、心から感謝にあふれて神様に向かって捧げるものだ、そのことがですね、こう心に留まったんですよね。人に向かって歌うんじゃない、それは神様に向かって心から捧げるものなんだ、ね、コンサートからもそれが伝わってきました。岩渕さんご夫妻の歌はまさに神様に向かって歌ってたなって私は思ったんですよね。そんな風に私たちも心からの感謝にあふれて神様に向かってこの賛美をお捧げしていきたいって思うんです。あの時指導を受けた方々ね、この中にもこういらっしゃいますけども、どうでしょう、皆さんいろんな気づきを与えられたんじゃないでしょうか。いろんなことを教えられましたよね。で、皆さん燃やされました。私それ分かりました。皆さん燃やされた。早速練習を始めましたね。それが今も続いてるんです。あの時燃やされた炎が今も燃えていて、この賛美につながっているって私こう思うんですよね。 あの時以来十文字教会の賛美は変わってきたと思うんです。それは技術的なことというよりも心から神様に向かって感謝の賛美を捧げる、そういう姿勢ができてきたなって私感じているんですよね。それ本当に感謝なことだと、思いますね。これからもですね、私たちは心からの感謝にあふれて神様に向かってね、賛美をお捧げしてまいりたいと思います。まとめにしたいと思います、キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせるために、まず個人的に御言葉を黙想する時を大切にしたいと思います。そして教会の中で御言葉を分かち合っていきましょう。御言葉によって養われ、そして成長させていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。天のお父様、皆をあがめて賛美いたします。死からよみがえられたイエス様は今も生きて働いておられます。聖書の御言葉を通して私たちと豊かに交わり、私たちに語りかけてくださいますから感謝いたします。御言葉は死んだ昔の言葉ではなくて、今も生きて働く神の力であることを私たちは信じます。この神の御言葉を毎日黙想する習慣を身につけて、あなたとの個人的な交わりをさらに深めることができるように私たちを励ましてください。また教会の交わりの中で御言葉を分かち合い、感謝にあふれて心からの賛美をお捧げできるように私たちをお導きください。今年度このコロサイ3章16節の御言葉を大切に心に留めて歩んでまいります。どうか私たち一人一人をあなたの御言葉によって養ってくださり、イエス様の御姿に似るものへと成長させてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。